新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
イオンシネマの従業員が車椅子ユーザーに不適切な対応。来月からは義務化となる障害のある人への合理的配慮とは。先週、東京都調布市の映画館イオンシネマシアタス調布で車椅子ユーザーの女性が映画を鑑賞した際の出来事が波紋を広げています。女性の SNS の投稿によりますと、映画上映後に移動の手伝いをした従業員が、今後はこの劇場以外で見てもらえるとお互いいい気分でいられるなどと発言したということです。これを受け、イオンシネマを運営するイオンエンターテイメント株式会社がお詫びの文書を発表し、弊社の従業員への指導不足によるものと猛省しておりますなどと謝罪しました。車椅子ユーザーをめぐっては、2017年に格安航空会社バニラエアーの搭乗拒否、2021年に JR 東日本の無人駅で乗車拒否など、企業が不適切な対応をするケースはたびたび起きています。こうした中、来月からは改正障害者差別解消法が施行され、障害のある人への合理的配慮が民間の事業者にも義務付けられます。今日は改めて合理的配慮とはどういうことか、義務化にあたって具体的にどのような配慮が必要なのか、車椅子ユーザー当事者の方や専門家と考えていきます。では本日のゲストをご紹介してまいります。スタジオにお越しいただきました認定 NPO 法人 DPI 日本会議事務局長の佐藤聡さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
佐藤さんは9歳の時に脊髄を損傷し、車椅子ユーザーとなります。大学時代に障害者運動に出会い、卒業後障害者の自立に取り組む NPO 法人メインストリーム協会で勤務、2014年から障害当事者の全国組織である DPI 日本会議の事務局長として、さまざまな政策提言や権利擁護活動をなさっています。
はい、佐藤さん、この DPI 日本会議、どういった活動をなさっているんでしょうか。
障害者の、権利をちゃんと整えてもらうために、例えばバリアフリーとか、あとは、教育とか、権利擁護とか、いろんなテーマで活動しております。
DPI というのはどういった意味なんですか。
これはね、Disabled People International っていう障害、当事者の団体なんですけれども、1981年に、世界の組織でできて、で日本は DPI 日本会議っていうので活動してます。
Disabled People、 障害にされた人々で、インターナショナルの I ということになるん
ですか。そうです。はい、
はい、今日はじっくりとお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。続いてリモートでご出演いただきます、一般社団法人ユニバ理事の野口明奈さんです。野口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
野口さんは小学校6年生の時にアメリカへ渡られ、障害のある子どもの教育に関心を持たれます。高校卒業後に日本へ帰国し、筑波大学で多様な子どもが共に学ぶインクルーシブ教育について研究。現在、一般社団法人ユニバの理事として、学校、教育委員会、企業などとともにインクルージョンの実現を目指しておられます。教著に差別のない社会を作るインクルーシブ教育などがあります。
はい。障害のある子どもたちの教育、これをテーマに研究されるいきさつというのは、野口さん、いかがでしょうか。
はい、アメリカでですね、私、小学校6年生の時に、父の転勤でアメリカの現地校に通うようになったんですが、それまでは障害のある、友人が日本ではいなかったんですが、アメリカに行って初めて、同じクラスに障害のある友人が、できて、 で、まあ、どうしてこれまで出会ったことがなかったんだろうっていうことが大きなきっかけになりました。
日本では分ける教育に割となってしまっているところがありますが、それとは違う風景を見たことによっていろんな気づきや学びの必要性を感じたということですか？
おっしゃる通りですね。高校の時も、幼稚園にインターンシップに行っていたんですが、その時に、まあ、障害のある子が、障害のない子と同じ場で学んでいて、そこに高校生の私がこうインターンシップとしてその子の支援をしていたということもありました。
そうした時にその仕組みの違いのようなものも感じたんでしょうか？
そうですね、実際にその障害のある子どもが通常の学級にいる時に、まあ、どのような支援があるのかということを、まあ、日本はどうなってるのか当時知らなかったので、アメリカはこうなってるんだな、じゃあ日本はなぜ私は出会わなかったんだろう、じゃあ日本はどういう仕組みになっているのかなということに関心を持った、そこで研究をし始めたという形ですね。
はい、今日いろいろな背景やシステムについても伺っていきたいと思います。ではまず今日の特集のキーワード、何度も出てくる言葉になります、合理的配慮です。これは障害者差別解消法が施行されるに伴って各団体などに義務化されることになります。はい、佐藤さん、この合理的配慮とはどういったものなんでしょうか？
はい、障害者が、まあ、例えば交通機関を利用するときとか、まあ、お店に入ったりするときに、まあ、バリアがありますね。で、それを、まあ、取り除くためのものです。で、このバリアは、まあ、社会的障壁って呼んでるんですけども、はい、これを取る方法は2つあって、一つは環境整備。これは簡単に言うと、もうバリアフリーにしとくってことです。で、もう一つが合理的配慮。これはまあ簡単に言うと、まあ人的対応で、まあ、なんとか、乗れるようにするとか、まあそういったことです。
この合理的配慮の具体例というのはどういったものがあるんでしょうか？
私は車椅子乗ってるんで、高いところのものが取れませんので、まあお店に行った時に、まあ、店員さんに高いところも取ってもらったりとか、あるいはセルフのレストランとかだと車椅子を押しながら食器は持てないんですよ。なので店員さんにすいませんが持ってきてくださいって言ってテーブル持ってきてもらったりとか、あと電車に乗るときに駅員さんがスロープを持ってきて、はい、乗せてくれますけど、あれも合理的配慮ですね。
たびたびアナウンスなんかで現在対応中ですってアナウンスが入ったりすることもありますよね。
はい、そうですね、あれですね。
その合理的配慮、今回その義務化というような期間になりますけれども、この法制化の背景というのはどういったものなんでしょうか？
はい、2006年に障害者権利条約っていうのができまして、まあ、これをぜひ日本も批准しようということで、準備をしてたんですけれども、2013年に、障害者差別解消法っていうのを国会で作っていただいて、で、2014年に、条約を批准して、そして法律は2016年から施行されたという、そういう経緯があります。
最初に法律ができる際には本当に多くの障害当事者の方がこの法律作りに参加をされて、なおかつ当初は障害者差別禁止法という格好で立法されようとしていた、相当画期的な立法経緯ではありましたよね。
そうですね、まあ、当事者が本当に日本中の障害者が、まあ、ぜひこういう法律を作ってほしい、まあ、海外ではアメリカが1990年に作ってて、まあ、いろんな国がもう作ってたんですね。で、お隣の韓国はもう2000年代入って早くに作ってましたんで、まあ、日本はまだ遅かったんですけれども、もう本当に長年これを求めてたという、そういう法律です。
野口さん、その海外でのこうした合理的配慮などを伴う障害者差別解消禁止の法律はどうなっているんでしょうか？
そうですね、アメリカにおいても障害のあるアメリカ人法というものが90年からありまして、同じような形で、まあ、合理的配慮というものが制度化されています。
その場合、改めて合理的配慮とは野口さん、どういったような位置づけになるんでしょうか？
まあ、先ほど、佐藤さんからのお話もありましたが、ポイントとしてはその障壁が、社会的な障壁が生じているメカニズムというところにあると思います。やっぱりそもそも今の社会というのが障害のない人がいることをこう前提に作られている。それは建物もそうですし、いろんなこう制度もそうですし、文化もそうだと思います。まあ、そういったものがこう障害のある人がいることが前提になっていないがゆえに社会的な障壁が生じてしまっていると、まあ、だからこそそれを解消していくのは社会の役割であるということが、まあ、合理的配慮のポイントかなと思います。
この合理的配慮、しばしば誤解をされるのが、健常者が、障害当事者に配慮を提供するものが合理的配慮だと捉えられがちなのですが、これ英語のニュアンスなども含めて、この合理的配慮の意味すること、野口さん、いかがでしょうか？
英語で言うと、リーズナブルアコモデーションと言います。
はい、
でアコモデーションは、まあ、配慮というよりも、まあ、便宜を図るですとか、調整をするという意味合いの方が強いです。
うん、
なので、これは、お互いにとって合理的にできる範囲の調整をしていきましょうというところなんですよね。
うん、
なので、障害のある人が、こういう配慮をしてほしいということを 100% そのままやりましょうというよりは、どこまでだったらできるか、どこはまあ難しいのか、で難しいのであればその理由は何かというところも含めて、社会的障壁を共になくしていくために対応していくことが重要です。
うん、となると向き合う姿勢とともに対話をしていくという過程、これが問われるということになるんでしょうか。
おっしゃる通りですね。障害のある方の意見を聞きながら、どこまでだったらできそうかということを一緒に考えていく、対応していくという建設的対話と言いますね。
うん、佐藤さん、このリーズナブルアコモデーション、
はい、
合理的配慮、あるいは、まあ、合理的な調整、いろんな訳し方はあると思うんですが、うん、配慮を一方的に提供するものではなくて、うん、相互でこう話し合うということや調整すること、この捉え方や役割についてはどう感じになってますか。
はい、まあ、その時々障害の状態にもよりますし、その、まあ、ある程度バリアフリーになってるか全くなってないかでも違いますので、
うん、
その時々で、まあ、こういうふうにやったら、あ、私はこのお店入れるなと思った時に、じゃあこういう解除をちょっとしてくださいっていうふうにお願いして、あ、それであればできますっていうことでやってもらう、まあ、そういう、こう話し合いをちゃんとして、できるところを見つけていくっていうことだと思います。
うん、そしてこの合理的配慮、その中身はこれから具体的なシチュエーションも話し合っていこうと思いますが、現在の法律から来月から変わると、まあ、具体的な運用なども、はい、まあ、思考も変わってくる、これ佐藤さん、どのようになっていくんでしょうか。
はい、今まではですね、まずその差別解消法は、差別の定義って2つありまして、
はい、
不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供なんです。で、不当な差別的取扱いっていうのは、障害を理由にして、まあ、拒否をしたり排除することです、
うん、
で、合理的配慮を提供しないことも、まあ、差別になりますよっていうふうになってるんですね、
はい、
で、ただこの合理的配慮の提供は公的機関は今までも義務だったんですけども、民間の事業者は努力義務っていうので、まあ、義務ではなかったんですね。で、これが4月1日から改正されて、民間もすべて義務に変わります。
うんうん、この事業者というのが内閣府のサイトですと相当広いということも分かります。企業や団体、店舗のことであって、目的の営利、非営利、あるいは個人、法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思を持って行うものとなってるんですね。なので、いや、自分はお金儲けしてませんよっていうような方も、あるいは自分はボランティアでやってますよという方も、事業者ということには法律上はなる。この点いかがでしょうか、佐藤さん。
まあ、事業者、その辺は細かくいろいろあるかもしれないんですけども、
うん、
まあ、シンプルにそのお店とか、まあ、一般の人が利用しているもの、それをまあ私たち障害者も利用するときに、障壁があれば、それを合理的配慮で、まあ、なんとか利用できるようにしてもらうっていうふうに考えていいと思います。
うん、野口さん、この変更点などについてはいかがですか。
今回の改正について、
はい、4月からの改正ポイントですね。
そうですね。これまで企業においても、雇用者、雇用している人に関しては、合理的配慮というのが義務付けられていたので、今回初めてそのお客さん、利用者に対して合理的配慮が、義務付けられるということなので、これまでとはまたその、要は、店舗で働いているアルバイトの方なども含めて、合理的配慮というものを理解していただいて、まあ、どこまでだったらできるのかとか、どのようにして対話を進めていくのかということを、まあ、企業として考えていかなきゃいけない、事業者として考えていかなきゃいけないというのが大きなポイントかなと思います。
うん、だけど野口さん、相当適用範囲と、それからいろんな想定というものがより広く求められることにもなるんでしょうか。
おっしゃる通りですね。今なので、こう、想定し、その事業者の方が想定している利用者の方たちに、なかなかこう障害のある人って含まれ、あまり想定されてないと思うんですけれども、障害のある方も確実に利用されているので、お店、レストランだったり、居酒屋だったりとかもそうですし、はい、まあ、今回の映画館もそうですけれども、まあ、そういう人たちが利用していることを前提として、どういうふうにサービスを提供していくのかということを改めて考えていただくという形ですね。
うん、 ここまでが今回義務化、4月から義務化される合理的配慮についての整理でした。はい、でこれを踏まえた上で、この合理的配慮、法律で定められているからそれに従いましょうということだけではなくて、こうした必要性があるからその理念は社会でどうしていくのか、それを実行するための手段の一つが、法文化であるわけですね。で個別のケースについて考えたいと思いますが、最近話題となったのは、先日、イオンシネマ、シアタス調布のケースです。で、これは、ツイッター、X 上で、利用者の方が投稿したことをきっかけに、大きく議論、あるいは批判などが巻き起こったということがありました。このシアタス調布においては、11のスクリーンがあるんですけれども、おおむねのスクリーンには車椅子用のスペース、およそ2席ずつ設けられてはいます。ただし、こうした席というのは、多くの映画館でもそうなんですが、最前列に設けられることが多くあります。はい、なので最前列が合わないという方もいらっしゃるわけですけども、さらに車椅子の場合だと傾けるということが難しい方であったりすると、より見上げることが難しかったりということもあるわけですね。でこの調布のシアタス調布においては、グランシアターというものがありまして、そこは映画鑑賞料金を少し高めの金額設定にするのですが、一方で全席ソファータイプの電動リクライニングシートで足を伸ばして鑑賞できるという、そうした映画館がありました。しかしそのスクリーンにおいては車椅子用スペースというものが設けられていません。そしてスクリーン内には段差があったということです。で今回車椅子ユーザーの女性がこのグランシアターの映画鑑賞の場面において移動のお手伝いを従業員の方にしてもらった。その際にこの劇場はご覧の通り段差があって危なくて、お手伝いできるスタッフもそこまで時間があるわけではないので、今後はこの劇場以外で見てもらえるとお互いいい気分でいられると思うのですが、などと言われたとされています。この件についてイオンエンターテインメント株式会社は、今月3月16日に弊社従業員による不適切な対応に関するお詫びというふうなペーパー、メッセージを出しまして、その中でこの件について謝罪をする、不適切な発言であったということを認め謝罪するというような対応がありました。まだ補足すそ漏れがしている点も多々あるかと思いますが、まず今回のケースなどについて佐藤さんはどうお感じになりますか？
はい、いくつか論点があるなというふうに思ってます。まず前提としてですね、障害者、私たち障害者も見やすいところとか、できるだけ、いいところで見たいっていう思いはやっぱあるんですね。うん、で、車椅子席は今、シネコンは大体車椅子席はあるんですけれども、小さい、ホールだと一番前の端っこ、うん、で、それはものすごい見にくいんですね、はい。首が折れるんじゃないかってぐらい大変なんですけども、そういうところしか、どんなに空いててもそこでしか見れないとか、まずそういう、誰もが、いろんなところちゃんと自分で選んでね、見やすいところで見たいっていう思いは持ってるっていう、それはぜひ理解してほしいと思います。
うん、
でその上でですね、今回のことで言うと、本人からどういうふうにどこで見たい、どういうふうにしてほしい、ではそれに対して事業者がこの範囲だったらできるなっていう、そういう話し合い、建設的対話って言うんですけども、
はい、
これをしてなかったんじゃないかなって、一方的にね、もう次からは違うところにしてくださいっていうふうに、言われたんじゃないかなというふうに思いました。
調整というものが欠けていたのではないかと。
そうですね、話し合いの中でね、お互いにできることを理解していくっていうのは大事だと思うんですよ。
うん、
その障害者もじゃあこのぐらいのことはできるかな、できればここに行きたい、でこのぐらいの支援をしてほしい、でもそれが難しいって言ったら、じゃあここの席だったらそれはできるんじゃないですかとかいうふうに、大体措置ですね、
うん、
他の提案を一緒に考えていくってことが大事だと思うんですよね。
うん、まずこの点などについて野口さん、今回のケースについてはいかがでしょうか？
そうですね、今本当に佐藤さんがおっしゃっていただいた通りで、対話をする前にもう拒否をしてしまった、この劇場に、来ないで、お互いいい気分でいられるのと思うんですがっておっしゃってますけれども、これはもう明確な拒否ですよね。障害を理由にこの劇場に来ることを来ないでくださいと言っていることと同じことになりますので、これは不当な差別に当たるのではないかと思います。本来であればこれからお手伝いが難しいのであれば、その理由というのを説明していただいて、 どういうことだったらできるのかっていうことをやっぱ話し合うべきだったなと思います。
リーズナブルなアコモデーションのリーズナブルって、まあ理由ある、合理的、いろんな訳され方がありますが、難しい理由を説明された場合に、またそれとは別の、あの理由のある配慮、可能な配慮、これがどういったものなのかということを調整するということが重要になるわけですか？
おっしゃる通りですね。そういう意味では事業者の方も、その難しい理由っていうのを説明して、こういうことだったらできるよっていう代替案を出す必要もありますし、そこに対して、難しい理由を聞いた障害のある当事者の方も、じゃあこれはどうですかという形で、まあ、お互いにこういうやり方はどうかなっていう形で、いろんな案をこうテーブルに出していく必要が本当はありますね。
また例えば車椅子ユーザーの場合ですと、席が固定されていることなどに加えて、その例えばウェブサイトなどでの検索などが難しかったり、避難路などがどうすればいいのかなどの情報が得がたかったりと、座席だけではなく情報の合理的配慮の不足などがしばしばあるのではないかと指摘されます。佐藤さん、この点いかがでしょうか？
はい、トイレがどこにあるとか、いろんな情報が欲しいんですけれども、それが十分にないっていうのもありますし、視覚障害の人なんかは読み上げのソフトで今分かるんですけれども、そのサイトがそういうふうに作られてないとちゃんと読み上げられないっていう問題があって、こういうアクセシビリティ、ウェブのアクセシビリティも重要です。
また例えば実際にその聴覚障害や視覚障害などいろんな障害の方、今回は車椅子ですけども、障害といっても多様なので、そうなった時に例えば実際に隣で内容を説明してほしいとなった時に、じゃあ周囲への声を出さないでくれっていうようなニーズとどういうふうに調整するのかなど、いろんな調整の場面というのはありますよね。
そうですね、前に聞いたんですけれども、演劇、とっても有名な演劇のファンの方がいて、でそれをこう見に行った時に、聴覚障害の方なんですけれども、セリフがわからないで、台本みたいなね、セリフを言うのをこう見せてほしいっていうふうに頼んだら、そしたらタブレットにですね、セリフが出てくるのをこう用意して、それを提供してくれて、そしたらその人はタブレットを見ながらもう舞台で演じてるセリフが全部わかるようになった、ただその時にちょっとタブレットを暗い中だったら明るくなりますよね、でちゃんとその、ホールの人が周りの人に、こういう障害のある人でタブレットをお貸ししますんで少し明るくなってしまいますけどってことをちゃんと説明してるというふうに聞きました。
野口さん、こういったその障害のさまざまなそのレパートリーや幅の広さなどに対して対応する合理的配慮のバージョンもいろいろ変わってくる、この点はいかがでしょうか？
そうですね、特に難しいと私は感じているのは、やっぱ目に見えづらい障害のある方もいらっしゃいます。発達障害などですね、そういった方に対しても合理的配慮ということは必要になってきますので、そういう場合はやっぱりご本人からの意思表明、ご本人からの申し出っていうことを踏まえた上で調整をしていただけたらと思います。
例えば映画館のような場面ですと、この発達障害当事者における合理的配慮の必要性、どういったものがあるんでしょうか？
例えば、席を、ちょっとこう、居心地が悪くなった時にすぐに立てるように、席をこう、ちょっと端っこにしてほしいというような、要望があるかもしれないですし、あるいは、こう、ちょっと具合が悪くなってしまう可能性があるので、そういう時に休憩するスペースはないかということを、こう、合理的配慮としてお願いしたりすることがあります。
また、人によっては、そのイヤーマフであるとか、視覚を少しこう、制限するような、道具、そうしたものの持ち込みなどを、当然利用したい、でもそれに対して利用してほしくないとか、先ほどのスマホだと光が出るからとか、何か周囲とバッティングした時にどう調整するのかというのは、あらゆる障害においても問われるところはあります。なおこの合理的配慮が行き届いている、あるいは行き届いていないと感じられるようなケース、佐藤さん、車椅子のユーザーという目線だと、日常の中にどんなことに直面するんでしょうか？
さっき言った電車に乗るときに、駅員さんが今用意してくれて乗れるように、あれがあることによって段差と隙間があるホームでも乗れるようになりますし、であとはやっぱお店に入るときに、なかなか拒否をされるっていうのがいまだによくありますし、それは構造的にね、やっぱ入りにくい構造になってるってことは根本的な問題ですし、私が見ても全然入れるな、スペースもある なと思っても、まあ、店員さんがその一方的にはもう車椅子は無理ですって言われることもありますね。そういうのは話は全然こう聞いてもらえなくて、だからぜひなんかまず聞いて一方的に判断するんじゃなくて、ちゃんと本人に聞いてほしいなというふうに思います。
結論が仮に無理になるようなケースがあったとしても、その間にいやうちは無理なんでって拒むのではなく、対話でなぜ無理なのか、いやこれなら代替できますよ、その調整というのが重要になるわけでしょうか。
そうですね、まあ、例えば私はめっちゃ太ってますので、抱えて上の席に持ってってください、連れてってくださいっていうのはちょっと無理だなってそれは思いますね。ですからじゃあ自分が例えばお店が2階にあって階段しかなかった時に、じゃあ私を抱えるのはちょっと無理だな、じゃあ私が欲しい商品これなんでちょっと2階から持ってきてくださいって言ったら、それでもまあ合理的配慮になるわけですね。ですから他の方法っていうのは、まあ、話し合う中でいろいろ出てきますから、
はい、
ぜひそういう、こう調整をねお互いにやってほしいなと思いますね。
とりわけ情報という点で言うと、やはりその車椅子ユーザーの方をはじめとして、自分が入れるかなとか、近くにお手洗いがあるかなとか、行けるルートは何分かかるんだろう、いろんなナビで調べると何分って出るけど、これをそのまま信用できないとなると、ということで、いろんな調査であるとか、まあ、準備というものがより必要になりそうですが、その点いかがでしょうか。
まあ、時間が限られている時とか、まあ、ここしか行けないっていうような時は、あらかじめ調べたりしますけれども、まあ人によるかもしれませんけど、まあ、そんなには調べないですね。ただまあ入れるかどうかは写真見るとパッと分かるんですよ。ですからお店の時はそのお店 の、 入り口とお店の中の写真を見て、ここは入れそうかなっていうのはある程度分かりますね。
それが入れそうだと思ったとしても断れるケース、これについては今後合理的配慮の理念に立つとどういったやり取りが必要になるんでしょうか。
まずやっぱり考え方としてで、大前提はもう拒否を してはいけませんよ、どうやってたら入れるかっていうのを一緒に考える時代になったんですよっていうことですね。それをぜひなんか根本的に思っていただきたい。今までやっぱりまあ車椅子だから障害者だから入れなくても仕方がないなと思ってた方は結構いると思うんですけど、もうそれはダメですよ。じゃあどうやったら入れるかを本人に聞きながら自分ができる範囲のことで一緒にこう案を作っていくっていう、そういう時代だと思います。
仕方がないは直ちにこう我慢しなくてはいけないということにつながってしまう。そうした状況がまさに差別であったので、それを改めるための工夫というものが社会に一つ義務付けられていったわけでしょうか。
そうですね、私は30年ぐらい前に、まあ学生の時に電車に乗ろうと思ったら、まあ当時エレベーターはほとんどどの駅もなかったんですけども、駅員さんがなんで車椅子で来たんだと、乗ってもいいけど手伝わないよっていうのが普通だったんですよ。ですからもうどこに行ってもこう駅員さんと喧嘩しないと電車に乗れないっていう、そういう時代でした。でも今ね、そんなこと言う駅員さん一人もいませんね。もうそれはね、昔は電車ってのは歩ける人の乗り物だって思ってたのが、今はみんなが乗るもんだと駅員さん思ってますから、どんな人が来てもちゃんと乗せるようにってことをすごいやってくれるんですね。で、わずか30年でそのぐらい全く違う国ってぐらい変わってきて、だからそれはバリアフリー法ができて、その成果すごく大きいと思いますし、この差別解消法ができて、これを機にね、まあ、どうやったらみんなが利用できるかっていうふうに考え方をシフトしていってほしいなと思います。
なるほど。駅員さんの意識とかそういった整備などが進んだ背景、当然法律もあると思いますが、意識の変化はなぜ起きたと感じですか。
そうですね、それはやっぱりね、法律がすごく大きかったと思いますね。今までそういうエレベーターをつけようって最初に運輸省の人が鉄道事業者の人を呼んで話したときに、それは福祉の事業だからその公共交通機関がやることじゃないっていうふうに言われたそうです。で、そういうやっぱ意識だったんですよね。でも今それはそんなこと言わなくて、まあ、基本的な社会の環境の整備だって、それは誰にとっても必要なもんだっていうふうに、変わった。それはやっぱり法律を作って、まあ、それは国も、頑張ってくれたし、事業者もすごい頑張ったと思いますね。エレベーターちゃんとつけてホームドアつけていこうってすごい頑張ってくれて、まあ、それによって意識はどんどん変わってきたと思いますね。
この変化の背景については野口さんどう感じになりますか。
そうですね。やはり一番大きな法律が変わるっていうのは、すごく大きいと思うんですけれども、やっぱりそこで例えば今回も、合理的配慮という言葉を初めて聞いた方がほとんどだと思います。でそこに対して、合理的配慮っていうものをですね、従業員の方にも、これから当たり前にこう説明を、していっていただく、そういった研修やマニュアルなどを、準備するということがもうどんどん当たり前になっていけば、意識というものも必然的に変わってくるのではないかと思います。
またこういった法律という手段によっていろんな意識が変わったということがあると思います。同時にそうした法律を必要だというふうに声を上げる当事者の方や介助者の方や家族の方、こうした方々の動きというのはいかがでしょうか。
これはすごく大事で、やっぱり社会を変える根本的な力っていうのはやっぱ当事者が声を上げていくことだと思います。でそれに共感して、いろんな人が協力をしてくれてやっということです。この差別解消法も、障害当事者がみんなでこう運動して、でそれに、国会議員の方が、各党の国会議員の方がちゃんと、答えてくれて、それで、作ってもらったものだと思います。ですからやっぱ当事者が声を出して、でそれをいろんな人に伝えて、で共感を呼んでいく、それによって法律や社会は変わっていくと思います。
この声を上げるという点については野口さんいかがでしょうか。
非常に今回の映画館の件も当事者の方がこう声を上げた時のそのやっぱりバッシングっていうのが今回もすごいひどくて、それをこう、そこに対して私自身はこう非障害者としてすごく責任を感じます。当事者がすごく辛い思いをして声を上げなければならない状況っていうのは絶対変えていかなければならない。そのためには、私のようなもう障害について知っていたり合理的配慮について知ってる人、そこでこう理解をしてる人っていうのがもっともっとこう一緒に声を上げていく、むしろこう先立って声を上げていくぐらいのことをやっていかなければならないなということを痛感しています。
ここまで合理的配慮、そしてさまざまなサービスやユーザーとしてどういうふうにこの差別と向き合っていくのか伺いましたが、今日はリスナーの方からもたくさんメールをいただいてますので、この後紹介していきたいと思います。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラジオ905-954荻上チキセッション。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。今日はイオンシネマ従業員が車椅子ユーザーに不適切な対応、来月からは義務化となる障害のある人への合理的配慮とはと題して、ゲストはスタジオに認定 NPO 法人 DPI 日本会議事務局長の佐藤聡さん、
よろしくお願いいたします。
そしてリモートで一般社団法人ユニバー理事の野口明菜さんにお話を伺っています。野口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。リスナーの方からメールいただいているのでご紹介したいと思います。
は
い、
まずはですね、千代田区のサイモンさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。何年か前、足を骨折して数ヶ月間車椅子生活をしていました。自分は映画が好きなので毎月 1、2回は映画館に通っていますが、車椅子になってそれまで見えていなかった問題が見えてきました。多くの映画館はホームページに車椅子でのアクセスが書かれていません。健常者はビルの入り口から普通にエスカレーターで行ける映画館ですが、車椅子の自分はエスカレーターに乗れないので、映画館に電話をしてビルの裏口にある搬入口から入って業務用エレベーターで映画館のあるフロアまで来てくださいと言われました。それなんでホームページに書いてくれないんでしょうかね。車椅子シートを予約したんだからわかるはずなのに、そこでお互いにいらない手間を生じさせていると思いました、といただきました。
ラジオネームこもこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
40代の夫が2年前から車椅子ユーザーです。夫と一緒に行動していて思ったのは、バリアフリーに配慮した環境は都心部では意外と整備されつつあるということでした。ただ当事者の選択できる範囲は少なく、決して充実しているとは言えない状況だと思います。健常者トイレが複数ある環境でも、障害者トイレは1スペースのみ、誰でも使えるみんなのトイレは本当に誰でも使っているので待ち時間が長くなることも多々あります。また階段のある映画館での車椅子スペースは最前列のみだったり、ライブハウスでは車椅子スペースは一番後ろにあることが多く、スタンディングの場合は どんなに良い整理番号がゲットできてもそこで見るしかなく、ステージが見えにくいことも多々あります。なので次のステップとして、設備があることで満足だけでなく、選ぶことができる環境になっていくといいなと思うし、そのために当事者が体験を話していくことが大事なのだと思っています、といただきました。
続いてラジオネームのない方ですけれども、メールどうもありがとうございます。私には車椅子生活の友人がいますが、彼女と外出するたびに駅やお店、美術館など立ち寄るそれぞれの場所で車椅子特有の配慮が必要なことを実感します。大抵の場合テキパキと親切に対応していただけることが多いですが、気になるのはどの職場も人手不足が目につくことです。法律でいくら合理的配慮を定めても、その場で働く人に親切な気持ちがあっても、その合理的配慮をするための人手やバリアフリー設備、車椅子対応などについてのノウハウがなければ実際には難しい場合もあると思います。合理的配慮とはどういう範囲なのか、それぞれの場所でどこまでが無理なくできるのか、国や自治体がバリアフリーの施設整備をどう支援していくか、まだまだ試行錯誤の途上ではないでしょうか、といただきました。
はい、たくさんメールいただきましたけれども、はい、佐藤さん、いただいたメールいかがでしょうか。
はい、私が普段感じてるのと同じようなことを言われてて、とっても共感しますね。やっぱ選択ですね。これがすごく大事で、今までは全く利用ができなくて、で、なんとか利用できるようにしてほしいということで、例えば、エレベーターをつけてもらう。でもそのエレベーターがすごく端っこで、どこにあるかわからないようなところについてたと。
先ほどの方だと搬入口から来て。
そうそう。それもね、よくありますね。で、正面から入れなくて後ろからしか入れないとか、そういうのもあります。で、そうじゃなくて、やっぱり、一般の人ってね、同じように、その権利条約が言ってるのは、他の者との平等って言うんですよ。他の者ってのは、障害のない人、と同じような機会を得られるようにしましょう。障害がない人がいろんなことを利用できてるんだったら、障害のある人も利用できるように、じゃあそこの利用できないバリア、これを環境整備と合理的配慮で改善していこうというものなんですね。だから私たちはその障害者に特別な権利をくれって言ってるわけじゃなくて、健常者が利用できてるのと同じように私たちも利用できるようにしてほしいというふうに言ってます。
他の者と平等、これは重い言葉ですよね。この例えば仕方がないじゃん、車椅子なんだからって言った時に、でも自分は健常者だから利用するよみたいな、そうした構えで仕方がないという言葉を突き放してしまうということがありますが、これは他の者との等しさというものを確保できてないということになるわけでしょうか。
そうです。本当にそのまず障害のない人は利用できてて、障害者が利用できてない、そこがそもそもおかしい。障害があってもなくてもやっぱ同じように利用できる、そういう、人権がちゃんと整った社会にしていこう。で、それが条約の理念で、それに沿ってこの解消法も作っていただいたんですよね。ですから健常者が利用できてるのを、同じように障害ある、いろんな障害あるけど、そういう人たちも利用できるように整えていくってことがこれからの大事なことですね。
野口さん、たくさんメールありましたが、気になるところなどいかがでしょうか。
はい、最後の方のメールに、その国や自治体ももっと支援をするべきではないかというような発言があって、本当に、おっしゃる通りだなと思います。どうしても今回のように障害のある当事者の方が、もっとこういう合理的配慮が必要だ、もっとこういう環境整備が必要だっていう声が上がったときに、障害のある方の口を塞ぐ、それ、そういう方向性ではなくって、じゃあそれができるような形で、事業者が工夫する。で、そのためには、経営者として、するべき判断というのもありますし、もう中小企業などでそれがどうしても難しい場合には、国や自治体が助成をしていくというような、こともしていく必要があると思います。すでにいくつかの自治体では、例えばスロープを設置するための助成を、自治体がしていたりですとか、コミュニケーションボードといって、絵を使ってコミュニケーションを取っていく、音声ではなくて絵でコミュニケーションをしていくためのボードを購入するための費用を、助成したりですとか、そういったことっていうのは進んでいるので、いろんな自治体でそういったことが行われてほしいなと思います。
そしてさらにたくさんメールいただいてます。ご紹介しましょう。
ラジオネームプニッチョさんです。どうもありがとうございます。障害者の合理的配慮というと身体障害に対する配慮がメインになりがちですが、精神障害者に対する合理的配慮もあります。しかし精神障害に対する合理的配慮に関しては企業側はなかなか対処がわからないこと、そして鬱などは再発しやすいということで障害者雇用でもなかなか採用されません。合理的配慮について面接で聞かれるので具体的に答えますが、精神疾患は人によって配慮がかなり違うので対応が難しいのかもしれません。私は不安障害なので書類作成などで不安になったらダブルチェックをしてくれたら大丈夫と伝えるのですが、障害者雇用はかなりの企業を受けましたが全て採用されません。配慮としてはほとんどいらない方ですが想像が難しいのだと思います。精神障害に対する合理的配慮についても考えてほしいですといただいてます。
はい。それから犬の昼寝さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先月新潟県を拠点とする航空会社のトキエアが会社のホームページに発達障害者や知的障害者に対して一律に同伴者の付き添いを求める記載をしていたと報じられました。非常に差別的な取り扱いだと感じ衝撃を受けました。トキエアは低運賃で高品質を謳っているようですが、いつだってコストとして切り捨てられるのはマイノリティの権利であり我々市民の尊厳です。合理的配慮が達成されるには私たち市民が企業に対して切り捨てるなと絶えず要求していくことが必要なのではないかと考えますといただきました。発達も障害も様々な障害があり、なおかつ就労であるとかさらには教育とかいろんな場面もあるということもありました。野口さん、こういった教育や就労の場面における障害の理解やあるいはインクルージョン、これの達成というものはいかがでしょうか。
そうですね、義務化されてから2016年に義務化がされていますので、合理的配慮という言葉自体はだいぶ浸透してきたと、私の場合、学校に行くことが多いんですが、学校教育においては思います。一方で、言葉自体は結構皆さんご存知で、合理的配慮しなければならないということもご存知ではあるんですけれども、やはりその対話を進めていく、調整をしていくということが、まだまだ難しい状況かと思っています。
なるほど。こうしたその調整ということについて、そのやはり印象的だったり象徴的なのがネット上などでの言及、とりわけ声を上げた方の過去のログなどを例えば引っ張り出してきて、その人がいかに道徳的に配慮というか優しさを向けるべきではない人間かというようなことをジャッジしていくわけですね。しかしこの合理的配慮というのは同じような権利を誰もが受けられるよねという状況を確認するためのものであって、優しさを施すべき対象かというようなことをジャッジするものとはまた別の議論であるはずなんです。一方でこうした合理的配慮というものが健常者が障害者の言うことを聞くべきだというふうに捉えてしまっている向きもあり、先ほど来から繰り返している調整というものが軽視されている点というのもあります。こういったような点、企業の中、学校の中においては野口さん、いかがでしょうか。
どうしても学校においては、人権について学ぶ機会がない、要は優しくなくても冷たくても嫌なやつでも誰でも人権はあるっていうことですよね。嫌なやつだからその人の権利を奪っていいということではないので、でも一方でその人権教育の中では、なぜか、思いやりが大切だとか、障害のある人には思いやりを持とうとか、はい、やっぱどうしてもそういうことを、私たちも学んできてしまっているという部分、そこは、一つ大きな問題かなと思ってます。
なるほど。また学校などから具体的に相談をされる際、合理的配慮について相談される際、どういったような質問が来ることが今は多いんでしょうか。
いくつかあるんですけれども、一つ一番いただく質問としては、40人、通常の学級で40人いる中、一人一人に合理的配慮をすることは無理なのではないか、うちのクラスには10人合理的配慮が必要な人がいます、どうしましょうということを聞かれます。でここでのポイントというのは、合理的配慮というのをする前に先ほどの環境の整備ですね、基礎的環境整備と教育の分野では言いますが、例えばですね、その支援員の先生、支援員の方が配置されていたりですとか、あと とはその授業のやり方というのが、そもそもいろんな子どもがいるっていうことを踏まえて、授業案を作ったりですとか、まあそういう、こう、そもそも初めの段階で授業のバリアフリー化というか、まあそういったことを踏まえた上での合理的配慮なので、もし先生のクラスで、10人合理的配慮が必要な子がいるのであれば、授業のやり方を変えましょうと、いつもお伝えをしています。誰にとっても分かりやすい授業、その準備も含めて分かりやすい授業っていうものを一緒に考えましょうと伝えてますね。
これがその一見すると、例えばそうした合理的配慮の場面に立つのが、現場の人だったり、労働者だったりする。でも実際に配慮義務が求められるのは、その授業の主体であったりする。そこを一旦覆い隠した上で、いやいや、障害者の方が実際にいろんな労働者を苦しめるんだ、かのようにこう語られる場面というのがあるんですが、野口さん、この点いかがでしょうか。
そうですね。労働者の人がかわいそうというふうに思うのであれば、もうぜひですね、経営者の方にそれを言っていただきたい。声を上げた障害のある方に言うのではなくって、もっと経営者の方にこうするべきだと、労働者がですね、安心して合理的配慮をするためにはこういう研修が必要だ。ここにもっと予算が必要だという形で、声を上げていっていただきたいな。そっちに声を上げる先は、障害のある方ではなくって、そっちですよというふうに。
あとはその行政の助成であるとかサポートであるとか情報発信ということになるわけですね、はい、そして就労の場面においても合理的配慮の欠如が問題や課題になることがあります。この点野口さんいかがでしょうか。
そうですね。特に先ほどもメールの中にありましたが、精神障害、発達障害のある方にとってのこの合理的配慮というものは、やはりこう、結構矮小化されやすいなと思います。例えば、満員電車がすごく辛い、いろんなこう過敏、いろんなものに過敏で満員電車が辛いため、ちょっと時間をずらして通勤したいという合理的配慮の、申し出があったときに、自分も辛いけど我慢してるよって結構こう言ってしまって、自分もそういうとこあるよみたいな形で、それがこう、お相性化されてしまいやすいというのは、とても難しい部分だと思ってます。
一見見えないけれども、1の気合で乗り越えられる人と、100の命を振り絞ったような仕方で来る人と、しかし、外から見ると頑張ってきた人、かのように語られるということは根深いですよね。
そうですね。まあ、そういう意味では、障害の診断がない方であっても、そういう困難さというのは就労する上で抱えているはず。まあ、子育てをしている人もそうだと思いますし、介護をしている人ですとか、まあ、そういったいろんな事情があるときに、それを我慢してマジョリティのやり方に合わせるのではなくって、誰もが自分はもっとこういう働き方をしたい、もっとこういうふうにできないかって言ったときに、それをそのまま通すのではなくって、それこそ対話で調整していくっていうのは、労働、就労環境においても学校教育においてもどこでも本来そうあるべきなのではないのかなと思います。
こういった合理的配慮などについて知りたいとなったときに佐藤さんどういったところから調べればいいんでしょうか。
はい、これ最近よく聞かれていろんなところで、話してますけれども内閣府にですね、合理的配慮リサーチっていう、ウェブがあります。そこでですね、今まであったその事例なんかをどんどん蓄積してるんですね。で、それを見るといろんなパターン、まあ場面とか障害ごととかで分けてますので、あれは参考になります。で、またつなぐ窓口っていう、こう、相談をね、障害者差別に関わるその相談について、受け付けてくれる窓口も作ってくださったんで、まあ、そこに、はい、どうしようも、こう、話し合っても解決しないなっていう時は、まあ、そこに、連絡してくださったら、担当の省庁を、紹介してくれると思います。
そのつなぐ窓口、はい、電話番号があります。
おきますね。つなぐ窓口の電話番号、0120-262-701 繰り返します。 0120-262-701 祝日と年末年始を除く毎日午前10時から午後5時まで受付をしているということですので、
はい、そしてどう調べればいいのか、はい、何をすればいいのか、その答えは場面によって変わるわけですが、当事者抜きにそのことを決めるということは難しいので、まずは当人と話し合う、まさにその調整と対話が重要になってきますね。
そうですね、まあ、ぜひ本人に聞いてほしいですね、はい、でそれで自分たちができる範囲のことをまたそこで言って、でお互いにまあアイデアを出していくっていうことが大事だと思います。
それでも難しい場合などこういった相談先もあるということですね、
今日のゲストはスタジオに認定 NPO 法人 DPI 日本会議事務局長の佐藤聡さん、そしてリモートで一般社団法人ユニバ理事の野口明菜さんを迎えしてお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
TBS ラジオ TBS ラジオ荻上チキ
荻上チキ
セッション。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。